新井勇気の
スクラップレイディオ。
皆さんこんばんは、新井勇気でございます。今日も無事言えました、スクラップレディオ。この番組はですね、アラサー脱サラシンガー私新井勇気がパーソナリティを務めるラジオ番組でございます。ほぼ毎日行っている路上ライブでの出来事や、はたまたプライベートで起こる珍事件、そしてリスナーさんからいただいたメッセージを紹介し、時には切って切って切りまくる、そんな30分番組になっております。本日はオープニングから番組プロデューサーののびさんも一緒にブースに入っていただいております。のびさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかいつになく気合い入った感じのオープニングですね、今日は。
そうですか。
はい、
はい、ちょっとあの1回目またちょっと声気合い入りすぎて声裏返っちゃって、 あの新井勇気のって言うじゃないですか、
はい、
新井勇気ののところからディレイが聞こえてくるのがなんかすっげえ面白くなっちゃって、
あ、なるほどね。
なんでそこだけ響くんだろうと思って。
そうなんですよね、この構造上仕方なく
スクラップレディオーってなっちゃいました、また。
まあそれ使ってもいいと思います。むしろ
ちょっとね、それが流れてるかもしれないですけどね、
面白いか
も、
はい、
ちょっと私事なんですけど、人生初体験をしてきまして、ちょっといいですか、のびさん。
公共の電波で私事を。
はい、私事いいですかね。
全然大丈夫ですよ、そういう枠ですからな。
私新井勇気って本名なんですけど、この間ちょっと初めて僕改名しようかと思うぐらいの事件がありまして
本名
でやるのやめた方がいいんじゃないかなって思う事件がありまして。
おー、なるほど。
何かっていうと、ある日突然、お尻がめっちゃ痛くなったんですよ。
どの部分ですか？
あ、もう穴の周りです。
はいはい、わかりました。
穴の周り。
はいはい。
で、何なんですかね、こう30過ぎるとそういうの出てくるのかなってちょっと思ったんですよ。原因が分かんなくて。
僕はなかった。
なかった。で、僕半年前ぐらいから、
はい、
もう全身脱毛してるんですよ。
ほう、
はい、もう全部、
頭以外、ほう、
頭と眉毛以外全部やって
るんですか？
ヒゲもやってます。
あ、
はい、
いいな。
ヒゲはもっと前からやってたんですけど、結構頑固でなかなかまだ残ってるんですけど、
はいはいはい、
結構ね、腕とか足とかはすぐなくなるんですけど、それに付随して VIO、
はいはいはい、
と呼ばれるこの、まあ、お尻の周りとか、
はいはいはい、
前もそうなんですけど、全部もうやってるんですよ。
へえ。
で、それを2ヶ月ぐらい僕行かないでサボってたんですよ。
はいはいはい、はい、
要は一回ツルツルにした状態からちょっと生えてきてるんですよね。
はい、なるほど。
で、それが生え始めてチクチクするじゃないですか。
はいはいはい、
それが原因でそのお尻の周りがかぶれちゃってんのかなってっていうのが、
なるほどなるほど、
自分の見解だったんですよね。
うんうん、
なんですけど、はい、4日ぐらいめちゃくちゃ痛くて、本当に僕この間12時間路上やったんですよ、
はいはい、
企画で、
はい、
正直ずっとケツ痛かったんですよ。
はいはいはい、はい、
もう本当耐えらんなくて。
これ大丈夫ですか？
もういいです。もうラジオ聞いてくれてる方の、
なるほど、
だけの、
はい、今度ライブ終わったらみんなからその目で見られると思います
よ。いや、もういいですよ、もう
お尻痛い人の目で。
だから僕は解明するとしたら、はい、これが理由だと思ってもらっていいですよ、
ね、なるほど。
今後
何に解明するか興味あります。まあいいや、
まあそう、はい、なんかお尻にちなんだ名前になっちゃうかもしれないですけど、
ね、お尻ちゃん的なやつ。
やめてください、お尻ちゃんは。
やめましょう。でも4日我慢したんですね、偉いですね。
いや、でっていうのも、その12時間路上っていうのがあったりとか、はいはいはい、なんか行けなかったんですよ、たまたま、うん、そのスケジュールが入っちゃってて、
はい、
だからなんか市販の、うん、そういうなんかかぶれた時に、ね、塗る薬、市販のやつ買って、
あ、なるほど、ね、
お尻に塗って、
はいはいはい、
で路上ライブ出てたんですよ、
はい、
でももうめちゃくちゃ痛くて、
うん、
でもうついにその路上ライブ終わって、じゃあ今日行けるっていう日があって、
う
ん、病院に行ったんですよ、
はいはい、
人生初。
あ、もうそれぐらい痛かったんですね。
もう病院、まあちょっと和らいできたのはあったんですけど、うん、万が一なんか ね、
まあ、ね、
病気とかだったら嫌じゃないですか。
そうですね、
時間も知れないし、うん、だからそこを知る原因を知るためにも一回見てもらおうと思って、
うん、そうですね、
人生初 肛門内科に行ってきました。
は
さ検索して
珍しい科ですね。それは
そうしか肛門内科ですからね。中ですから。
そうかちょっと痛い。
いやこれがマジで痛いんですよ。
あなるほど。
マジで痛いんですよ。
どんな感じの検査だったんですか。診察だったんですか。
いやもうなんかぶち込まれるんですよ。
ほう
なんか棒みたいなの。
棒
しかも、
はい、
あの、まあ、まず新井祐希さんって名前呼ばれるんですよ高らかに。
ああそうですよね、
はい、
フルで呼ばんでええのにみたいな。
そうでしかもあの肛門内科だけじゃない病院なんですよ。普通の外科も入ってて肛門内科もあって。
なるほど。
だからその肛門だけじゃないあの患者さんもいるわけですよ
普通のね、
はい、
普通のって言ったら
僕普通じゃないわけじゃないんですけど。
そうですね、
はい、あの新井祐希さんって呼ばれて、うん、その後あの問診票書くじゃないですか、
はい、
だから多分他の人に聞かれないように問診票書かされるんだろうなと思って事、うん、細かに書いて提出したのに、
はいはいはい、
その後新井祐希さんって呼ばれて受付で何日前からですか、お痛みありますか、
うん、
症状出てるのは肛門の中央ですか周りですかとかそんなの聞かれるんですよ。いるのに
中央と周りでそんなに違うんですね。
いや多分違うんでしょうね。
なるほどね。
あのその字とかだと多分中が原因とか。
あなるほど。
外的だと周りとかなんかあるんでしょうね。
はははは。
で聞かれて
中央だったんですか。
え周りだ。それは周りだったんです
よ。周りです。はいはいはい。
でもその問診というかなんだその中に入った後も荒井由紀さんって呼ばれて、
はい、
でもうまあ普通先生が いてよろしくお願いしますって男の方と、
はいはいはい、
あのまあ女性が立ってるわけですよ。
なるほどね。
まあそう、まあ、至極当然だと思う。
看護師さんがね。
思うんですけど、
はい、
あまあまあそうだよなと思って、うん、で横になってくださいって言われて、
はい、
まあいろいろ聞かれた後に、ね
はい、
あのじゃあ、全てあの下着も膝まで下ろして、横にな、横向きになってお尻をこちらに向けてくださいみたいな、
はいはいはいはい、
でこう毛布かぶせられるわけです
よ、うんうんうん、
で僕はその下半身が見えない状態で、
はい、
えちょっと待ってこれ何すんのってなって、
うん、
結構いきなり来るんですよ。
ああ
ちょっと力抜いてくださいね。はいお腹で呼吸してくださいねってひひふーってやってたらグーって入ってきて
あ笑ったらダメですけどね。
ボールペンぐらいのやつが
お
結構奥まで来るんですよ。
固めなんですね。じゃあ
硬い、もう硬いです、
はい
はい、で結構奥まで来てしかもなんか初めての感覚っていうか、うん、なんかもう痛いんですよ普通に。
うう
なんか針ぶっとい針刺されてるような。
いやそう急に来たら痛いですねどう考えてもね。
そうでもう心の準備もできてないし、
できないし、
まあ、できないようにしてるんでかもしれないですけど、
ちょっと何を期待していいか分かんないですからね
そう、うでなんかねその滑らかに入るようになんか塗ったりとかあんのかなと思ったらもうそのまんま来るんで、しかも3回ぐらい、
あ
はいもう一回来ますよって言ってブスって刺されて、
は
あ、これ何をしてるんだと思って、
うん、
カメラでもないし、
うん、
でなんかあれなんかを つけてで それをチェックしてるのか分かんないですけど、あー、
なるほどね、
そういうやり方で、いやもうね行かなきゃよかったと思って
で大丈夫だったんですか
結局痔じゃなかったんですよ、
はいはいはい、
で中はあの中央は綺麗だったみたいな。
中央は OK で、
はい、OK でやっぱり外的要因でちょっと 何か分からなかったんです結局。
あ結局分からなかった、
はい、でただただかぶれてただけで、
へ
だからなんかチューブの塗り薬を処方されて終わったんですけど、
薬局でよかった
そうなんですよ安心感を買いに行っただけですね。
なまあ買いにそうですね
いやでも痔じゃなかったからよかったですよ。
いろいろ捨てるものがあったかもしれないですけどね
いや怖い本当に。だから痛いっていうのもあったし、
はい、
何より僕あのその駅の、
はい、
結構駅の近くの病院に、
はいはいはい、
なんでか分かんないですけどそこを選んで行っちゃったんですよ。
あ家の近くのってことですか。
いやそれが僕の路上ライブよくやってる場所の近くの病院を選んだんですよ
それはね、
あの某をあでもここまで言うと病院分かっちゃうけど、まあ
そうですね、
あのまあその神奈川県の方の、
はい、
だからその路上ライブやる前に行ったんですよ。
はいはいはいはい、
うん、もうなんか自分の地元の方でやるとあの渋滞したりして時間が狂っちゃうんで、うん、移動してから
そうですね
診察を受けようと思って、うん、で行ったわけですよ。で僕普通にそのもうその病院のちょっと近くの もう駅前で、うん、新井勇気ですよろしくお願いしますって毎日のようにやってるわけですよ。でここの病院に行ったら新井勇気さんって呼ばれてるわけじゃないですか。
そっか。
だからもしかしたら僕のことを見たことある人がその患者さんにいるかもしれないし、
いるかもしれないです
ね。なんならもう病院 の, その、ね、看護師さんみたいな助手的な方も、
ね、
あれこの人駅前で歌ってる人ってなっちゃうかもしれないじゃないですか。
言うたら有名人ですもんね、その駅前では。で
もしかしたらそ、ね、有名ではないですけど、
いやいやいや、
でも路上ライブ毎日やってるとかなりの人に目に触れるんで。
そうですよね、
その地元の人たちは、
うん、
だからあれあの人お尻大丈夫みたいな感じになってるかもしれないじゃないですか。
うわー、これは辛いかもしれない。
そうだから解明しようかなと思って。
するとしたらどんな感じでいきます？
するとしたらなんですかね、とりあえず洗いを一回置いといて、
はい、
なんかなんですかね、カタカナプラス勇気みたいな。
あー、なるほど。
マイケル勇気みたいな。
マイケル勇気
的な
的ない
や今めっちゃ適当に言いましたけど。
じゃあ今日はマイケル勇気のスクラップレディオで
大丈夫かな、そんなん勝手に言っていやちょっとね、これはでも本当にマジで考えました。なんかこういうことがねいつ何時起こるかわからないじゃないですか。
まああんまないけどないですけどねこれね。
いやでもね、今やるな、変えるなら今のうちかなっていう。
まあそうかもしれない、広がってしまううちにね。
うん、そうなんですよ。
うん、
いやだからもうね、これまあ数ヶ月後にもしが落ちたら僕が解明するとしたら、まあこれが原因だってことになるんですけど、今聞いてるあなただけがその真相を知ってるということになりますので、ね、
全国放送ですけど大丈夫でしょうか。
あ、そうですよね、
はい。
うん、もう手遅れかもしれないですね。手遅れかもしれないですけど、皆さんくれぐれも他言無用でお願いします。一曲どうぞ。
そうでも不規則に揺れ動く心の音に耳を澄ませて、幼い頃描いた憧れの景色じゃなくて、くすんで剥がれ落ちた欲望と壊された未来、時計の針は巻き戻せなくても、その足跡に残った傷や涙もかけがえのないプライドだから、さあ悪あがき、ブラッシュアップ、海の底でもブラッシュアップ、地平線の先でもこんなもんじゃないみたいじゃん、投げ出しちゃっていた、それでもどこかにしがみつきたいほどの夢を見つめて、粉々に砕けたあの日の野望を僕と一緒に、もう一度破片拾い集めてくれる仲間。
聞いていただきましたのは新井勇気でヴィンテージロードでした。
うん、
それではですね、ここからはだいぶ私事がなくなっちゃったんでね、
3分の1私事でしたよ。
しかもかなり入り込んだ内容だった
し、いろんな意味で入り込んだ、
いろんな意味でもう3回ぐらい入り込んだ話でしたけども、ここからはですね、リスナーさんからいただいたメッセージを読んでいくコーナーに入りたいと思います。うん、
はい、
このコーナーは番組が指定するテーマに沿ったメッセージをリスナーさんからいただき、紹介させていただくコーナーです。募集テーマは私がついた嘘、そしてムカついた話、この2つのどちらかでお願いします。送り方は 英語でラジオスター .tokyo と検索していただくと番組ホームページに飛びますので、そこからメッセージをお送りください。なかなか普段人に言えないことを番組を通して僕が代わりに暴露しますので、鬱憤晴らしに使っていただいて大いに結構です。どしどし送ってきてください、うん、なんですけど、ちょっと僕から一ついいですか、
は
い、
今日私事が私事の目白押しですね。
いや僕あの最初のオープニングの私事こんな長くなると思わなかったんですけど、
いや一番盛り上がるところでしょあれは。
盛り上がっちゃいましたね、
はい、
で、まあ、僕のムカついた話がちょっと一個あったんで、
はい、
ちょっとリスナーさんからのコーナーなんですけど、新井勇気のムカついた話ということでちょっと一個紹介させていただきます。
やりましょう、
はい、新井勇気のムカついた話というかゾッとした話なんですけど、
うん、
この間ですね、突然ショートメールがチーンって来たんですよ。
ほう。
で何かなと思ったら、 Amazon プライム会費のお支払い方法に問題があります、更新してください、
なるほど
って書いてあって、下に URL があったんですよ。
はいはいはい。
で何を思ったのか全く疑うことなくクリックしたんですよ、はいはいはい、普通に、
うん、
でその後ログイン ID の入力画面とパスワード入力画面が出てきて、僕も普通に何も考えずに打ったんですね、はい、ログインしちゃったんですよ。
ほう。
でその後住所とか名前電話番号とか入力する画面が出てきたところで、
はい、
うん、ってなって、
うん、
だからそこで気づいたんですよね。なんかあれおかしいぞってなって、
はいはいはい、
で試しにアマゾンのサイトって左上にアマゾンマークあるじゃないですか。
ありますね、
うん、でそのマークタップしたんですけど、
はい、
何も反応しないんですよ。
あ、
要はそのリンクになってない、
トップページに戻らないってやつですね。
戻れない、
はい、
やばいこれ、待って待って、これちょっと待って、違う、騙されてると思って、
はいはいはい、
でそこでめっちゃゾッとしたのが、
はい、
このアマゾンのマークよく見るとアマゾンになってるんですよ。
きた、
めっちゃ怖くないですか。
きた、 Z が反転してるんですね。
Z がもう逆に S になってるんですよ。
うわ、
小賢しいですね。もう鳥肌止まんなくて、もう
そんなことせんでいいのにね。
もうゾンにしちゃえばいいじゃないですか。
ゾンにしといてくれたらよかったのに、
うん、なんでそこアマゾンじゃないですよってやるんだろうなと思って
一応そこは訴えられないようにしたんでしょうね。
なるほど、
アマゾンから
知らんから絶対訴えられますよね。
こんなの。そう、訴えられますね。
でとりあえずログイン ID とパスワードもう打っちゃったんで、
は
あ
は
あ
は
あ、あもうちょっとやばいと思って、速攻でその公式の Amazon のアプリの方を開いて、でパスワードすぐ変更したんですよ、
うん、
で、ちょっと時間経って Amazon ページ見たりして、
はい、
カード情報とか盗まれてるかもしれないじゃないですか。
あ、はいはいはい、
あの僕カードでよく買ってたんで、なので翌日ねカード使われてないかとか、あとその Amazon の注文履歴とかも見たんです、はい、で何も注文されてたりしてなかったんで、
うん、
多分大丈夫だったと思うんですけど、パスワードすぐ変えたんで、
はい
はい、いやー、なんで騙されたんだろうなって今はこうやって冷静に考えると思うんですけど。
そうですね。
でもなんか僕あのこのアマゾンめっちゃ使うんですよ、
うんうんうん、
でプライム会員ですし、
うんうん、
で全部当てはまっちゃってて、
はい、
で何より僕その月カードの引き落としが口座の残高不足でできなかったんですよ。
お、出た。
その月だったんですよ。
大変。
そうね。
ああ、条件が重なったんですね。
そう、全部はまっちゃったんですよ。
なるほど。
だから何も疑いもせずにまた引き落としできなかったのかと思って、
はいはいはいはいはい、
でそれでメッセージ来たのかと思って、
はい、
もう何も考えずに打っちゃって。
それはでもあれですね、使われてたら大変なことになりましたね。また
本当ですよね、
うん、
だってしかも全部情報入力してるわけじゃないですか、
はい、
だからその瞬間に向こうの方でどういうシステム組んでるか分かんないですけど、
はい、
もうログインしてとりあえず情報全部抜き取って、
うん、
あとはもう いろんなことに使おうみたいな感じなのか、まあ、
そうですね、ろくなことには使ってないでしょうね、
まあ、そうですよね。
実際
いやもう絶対なんかぶんどられるじゃないですか、
はい、
だからでもすぐパスワード変えたんで、
うん、
でパスワード変えた状態でもう注文とか何もなかったってことは多分大丈夫だと思うんです
けど。なるほどなるほど。
いやもう本当に危なかったです。
あの二段階認証とかにねちゃんとしておくと。
それって自分で設定できるんですか。
できますできます。
マジですか。
だから新しいログインがあるたびにあの自分の携帯電話にショートメッセージが確認が来る。
なるほど。 はい、それやった方がいいのか。
そうですね、僕も大体お金系は全部二段階認証にしてます。
いや、そうやんないとダメですね、
はい、危ないですね。
あとインターネットバンキングとかも僕めっちゃ使うんですよ。
はいはいはい、
危ないですよね。
便利ですからね、あれも。うん、そう、
なんか銀行とかのね、インターネットバンキングはもうワンタイムパスワードとかあったり、
もうアプリからやっちゃいますからね。
うん、
ウェブからやることはあんまりないですから。はい、
だからセキュリティ結構しっかりしてると思うんですけど。
そうですね、
なんかそこアマゾンの緩いところをうまくついてきてますよね。
うん、そんな気がします。
いや、だからその多分条件に当てはまらない人は別に引っかからなくていいやっていう感じで、うん、もう手当たり次第送ってるんでしょうね、電話番号に。
いや、そうだと思います。
いや、怖いっすよね本当に。だって今考えると電話番号でまずメッセージ来ること自体おかしいんですよ、
アマゾンからね。
はい、普通来ない、そんなことないじゃないですか。メールできますもんね、登録してるメールアドレスにね、はい、来るじゃないですか。だからもうよくよく考えたら引っかかるわけないんですけど、だから自分はこんなの絶対騙されないって思ってた身なんですよ。
そうですね、それが一番怖いですね。
みんなそうじゃないですか。
はい、
だからなんかね、数十年後にまたなんか新型のオレオレ詐欺とか流行り始めたら、僕おじいちゃんになったらもう絶対騙されると思うんで。
なんか子供のふりしてね。
そう、
なんか会社の金300万使い込んじゃったよとか言って、
そういうのあるじゃないですか。
気をつけてください皆さん。
またその頃にはね、どんどんどんどん改良されていってるわけじゃないですか、そういう詐欺集団。
なんかお金もビットコインとかなってるかもしれないしね。
あ、そうですね、
そう、
もう実態がない時代になってますもんね、
多分ね。うん、
だから余計そういうリスクがあるんで、うん、まあ本当に、まあこの話は皆さん本当にお気をつけくださいという。
ぜひぜひ本当に気をつけてください、
はい、僕も騙されないと思ってたんで、うん、ぜひ皆さん本当に気をつけてください。お願いします。
今君は涙も枯れて優しい歌を歌っている。激しい激しい恋が残した胸の痛み隠しながら立ち去る人はそれぞれに待ってる人もいるだろう。悲しい悲しい恋を知らずに生きてみたいと思うけど、いつか時が暖かく君の背中を押して、いつか愛が柔らかく君の胸を包み、また歩き出せる力をくれると、また夢を見れる明日をくれると、信じて生きていいよ、誰かも頼っていいよ、我慢しなくてもいいよ、誰かを怒っていいよ、もう傷つかなくていいんだよ。今君支えるものを探して道に迷っている。優しい優しい思い出だけに身を任せてもいいのに、いつか星が見上げる君の瞳に宿り、いつか強くただまっすぐな心をくれて、何かを見つける時が来るまで、わがままになっていいよ、言い訳だってしていいよ、弱さを認めていいよ、飽きるまで泣いていいよ、そしてまた笑ってください。信じて て幸せになってください。
聞いていただきましたのは荒井由紀である恋の歌でした。ということで本日もエンディングのお時間となりました。まさかのリスナーさんからのメッセージ一個も読めなかった今日。
あれですね、スクラップレディオのコンセプトを根底から覆した。
いやでもあれですよ、
歴史的な回ですね今回。
そうですね。ただあのスクラップに関しては、うん、僕のスクラップも含めてるんで。
あ、なるほどなるほど、
はい、なので大丈夫です。今日実はその僕読もうと思ってたのもう一つ、あのちょっとね長めのやつがあったんで、
はい、
まあ時期的にも次でいいかなっていう、来週読ませていただきます。
そんな季節ですね、もうすぐ。
そうですよ、
いや本当日本って忙しい。
本当ですね、
ハロウィン終わったら、うん、次はなんだ、次クリスマスか。
そうですね、
クリスマス終わったら一瞬で25日にもうお正月になりますからね。
そうですね、うん、イベント目白押しの年末年始。
そうなんです、
ハロウィンこんな盛り上がってなかったですけどね、数年前までね。
そうなんですよね、渋谷区も来ないでって言ってますからね
今ね。本当に特にそういう時期ですからね。
山手線止めるのはその週じゃなかったんじゃないかっていう気がしてます、ね、
確かに
次の週に止めた方が良かったんじゃないかっていう。
そうですね。いや、あやかりますからね日本人は。
そうそうそうそう、
本当に。
まあでもみんなスマートな判断をしてくれると思いますけどね、さすがに。
そうですね、それを願ってます、ね、
願ってます。
あとですね、僕の方はイベントを毎月やってまして、そんなクリスマス当日12月25日クリスマスイベントを、都内新橋の方でですね、行います。まあ、このイベントに関しては人数限定なんですけども、歌のコーナーがあったり、ゲームコーナーがあったり、普段の路上ライブとかライブとはまた一味違ったイベント内容になってますので、ぜひ初めての方もね気軽に来ていただけたら嬉しいです。なんかこういうイベントごとにもこういうねラジオをきっかけに僕を知ってくれた人とか SNS きっかけで僕を知ってくれた人とか、ぜひイベントごとにも足を運んでいただいて実際にお会いできるっていうのがね僕はそういう機会をすごい大事にしてるんで、ぜひ気軽に一度足を運んでみてください。僕の荒井由紀のですねホームページにイベント情報を書いてありますので、ぜひ検索して見てみてください。ということでこの辺で今日の放送お別れになります。スクラップレイディオパーソナリティの荒井由紀でした。また来週。この後は内田あゆみさんのお仕事部屋。